ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。インドネシア共和国のスリー・ムリアニ財務大臣は、インドネシアの経済は今年の第3四半期と第4四半期に回復し始めると予測されていると述べました。彼女は2020年に加速するだろうと中継越えました。これは9月30日火曜日、バーチャルで出資された2020年の国家予算に関する記者会見で伝えられました。スリムリアニ財務大臣は、インドネシアの経済は 5.0% の範囲で予測されていると述べました。彼女は、COVIDの対応が経済回復を解決する要因の一つだと説明しました。インドネシアの経済を回復することができる要因は、今年と来年の両年から健康プロトコルの規律によって COVID 対応を行うことです。今年の来年の両年から規律ある健康プロトコルで COVID の対応を行うことによって、インドネシアの経済を回復することができる要因として非常に決定的です。健康プロトコルを通じて、それを制御できるほど COVID に対応できるようになると同様に、経済回復と社会活動を実行し始めるのに役立ちます。スリムリアニ大臣は、来年のインドネシアの経済回復を決定するも一つの要因は、COVID-19 のワクチン入手の可能性だと中継を加えました。大臣は、ワクチン入手の可能性のスケジュールは現時点で依然として高水準で不確実性を減らすことができると述べました。大臣によると、ワクチン接種が広く可能性であれば経済回復を加速することができるということです。さらにスリムリアニ大臣は、経済の回復は需要と供給の両方の観点からも推進されると述べました。需要側からは、政府は引き続き社会的支援を行い、 特にインドネシア人の総数の 40% を占める下所階級社会と中産階級社会に対して購買力を高めていきます。それでは次のニュースです。タイは来週中国からの便が到着すると最初の外国人観光客を迎えます。タイの高官は火曜日、コロナウイルスの旅行制限に見舞われた重要な観光セクターが徐々に再開したことを示したと語りました。タイ政府観光局のユタ・サクスパション知事はロイター通信社に対し、最初のフライトは広州から約120人の観光客を運び、リーチョート島のプケットに直接飛ぶと語りました。タイの首相プラユチャン・オーチャは9月29日火曜日に記者団に対し、タイは国を解放していないが、観光客の数を制限し、それに続き、ブレスレットとアプリで観光客を管理すると述べました。これをプロジェクトモデルとして管理できますか？私は観光部門の利益を受けている人々に、国を再開することに同意するかどうかを尋ねなければなりません。もし同意するなら、彼らは私たちと協力する必要があり、私たちは行動を実行することができます。タイに入る旅行者は、検疫を行っている国、または指示された検疫所で検疫を実施し、当局が彼らの動きを追跡できるようにするために、私たちの規則と法律を受け入れて遵守する必要があります。私たちは状況をコントロールできるように訪問者の数を制限しています。また、それらを追跡するためのブレスレットやアプリもあります。一方、タイ政府のスポークシュマン・トライシュレ・トライショラナクルは、タイは最初の月に1200人の観光客を見込み、約10億バーツまたは3155万米ドル、そして1年間で1万400、そして1年間で1万4400人の観光客を受け入れることにより、124億バーツの収益を生み出すと述べました。旅行者はまた健康保険と旅行の72時間前のコロナウイルス検査の経過が陰性である必要であり、検疫で2回検査されます。エンデックバリの記事は、クリシュチャン・リオルが2020年春夏コレクションに選んだ総菜で、9月29日火曜日の午後、バリのジャルダン・デ・チュイル・リでパリ・パッション・ウィークに展示されました。在フランスのヌニシア大使アルマ・ナッタナシルは、クリスチャン・ディオルによる2020年春夏コレクションにエンデック・バリの記事を使用することは、エンデック・バリの記事の美しさと品質を高く評価しており、国際的なファッションの世界に 積極的に貢献していると述べました。彼はこれが COVID-19 の課題の中で、バリの人々の励ましになることを望んでいます。アンタラ受信者が報告したように、これは2020年9月28日から10月6日まで開催されているパリファッションウィークの一環として、クリスチャン・ディオールファッションショーを見た後、インドネシア大使が語ったものです。クリスチャン・ディオール、クチルディレクターであるマリア・グラフィア・キウリ氏は、洋服のコレクションだけでなく、2021年春夏コレクションのためのクリスチャン・ディールバッグコレクションにもエンデックバリー生地を使用します。クリスチャン・ディオールの最新コレクションの約86のデザインから、彼の最新コレクションで使用されている約9つのバリのエンデックモチーフがあります。アルマナタ大使との話し合いの中で、マリア氏はエンデックバリ、生地を使用するクリスチャン・ディオールのインスピレーションは、特に女性の織り子による文化と崇高芸品の作品の価値を高めたいと考えています。それでは最後のニュースです。米国のマイク・ポンペオ外相は来週、日本、モンゴル、韓国を訪問します。米国外務省の発表は、ワシントンと白との関係が依然として緊張している状況で行われます。ロイター通信社は、10月4日から8日に予定されている訪問は、2019年7月の大訪問以来のポンペオ外相のアイシアへの最初の訪問だと報告しました。9月30日水曜日、米国外務省は、米国の外相が10月4日に日本を訪れ、10月6日にモンゴルを、10月7日と8日に韓国を訪問すると発表しました。ポンペオ外相は10月6日までの訪問中に、インド、オーストラリア、日本の外相の会議である第2回クワッド会議に参加します。2017年に設立されたクワッドは、中国が提供する代替手段としてセキュリティ協力を強化し、インフラの資金調達を調整することを目的としています。ポンペオ外相が同方の東アジアへの訪問は、大統領選挙に先立って行われます。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア共和国の基盤としてのパンチャシラについてお伝えします。毎年10月1日、世界中のすべてのインドネシア人がクサクティアンパンチャシラの日を記念します。1998年の改革時代の初めから10月1日の記念は、この日付がクサクティアン・パンチャシラの日とも呼ばれる理由について、多くの質問と論争がまだあるにもかかわらず宣言されています。10月1日と9月30日について言えば、インドネシア国家の歴史において共産主義という言葉から 切り離されることはありません。インドネシア共産党ペーカイは1948年と1965年に2回のクーデーターを実施しました。この期間中、インドネシア国軍で演技の高官、インドネシア警察署、宗教およびコミュニティの指導者、並びに宗教団体のメンバーは、共産主義のイデオロギーの審査による残虐行為の犠牲者でした。すべての努力は、インドネシアがパンチャシラにとって変わる国で、共産主義の合法性を取ることを目的としていました。一方、国防研究所総督であるアグスビー・ジョジョ中尉は、国とインドネシア共産党および1965年9月30日の運動に関連する暴力に関与した他の当事者の両方は謝罪しなければならないと語りました。彼はまた、悲劇の後の暴力的な行動を理解するために、以前のペカイカツスローと1948年のマリウン事件に注意を支払わなければならないことを強調しました。彼は、若いがこの悲劇に関連する全国的な問題を終わらせ、解決するための最良の方法であると信じています。実際、共産主義の支持者のための1948年と1965年の出来事は、インドネシア国家の保護主義と基盤であるパンチャシラを変える運動でした。共産主義に傾倒した国家の中立は、暴力とかなりの犠牲者を出しました。共産主義のイデオロギーに孤立する国は、信仰の審査、宗教指導者、礼拝所を弾圧する傾向があります。したがって、1948年と1965年の運動が起こった時、犠牲者は様々なところから続出しました。暴力の方法で共産主義者は、これを達成するために彼らの努力を正当化しようと主としました。現在、共産主義はソビエト連邦の指導者の崩壊以来、政治や交渉において何の役割も果たしていません。しかし、イデオロギーは決して死ぬことはなく、成長し続けるでしょう。確かに、国家安全保障に対する犯罪に関連する刑法の改正に関する1999年27個法律の発行以来、さまざまなモデル、形状、または形式での丸く死守とレニシム共産主義イデオロギーの主なスタンスの普及が罰せられています。今、理解関係者はどちらが法律に違反しているかを確認し、その状況が政府の権威を引き散り、弱体化させないように直ちに行動しなければなりません。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や 作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツアー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラオケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラオケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Hadirnya dirimu berikan suasana baruKau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini. Terbuai aku terlena oleh dirimu, oleh kirimu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省はプラスチック削減規制を実施していない地域がまだあることについてお伝えします。使い捨てのプラスチック制限に関する政策がいくつかの地域で発行されていますが、規制を安全に実施していない地方自治体もあります。これは9月8日火曜日にアンタラ通信社が報告したように、インドネシアのプラスチックバッグダイエット運動によって開催されたプラスチックのない地域フォーラムに関するバーチャル討議の中で、環境林業省の商品とパッケージング局の局長であるウジャン・ソリヒン・シリッシーが語ったものです。使い捨てプラスチック制限政策は2つの州35の県、都市で発行されています。ウジャン・ソリヒン局長によると、37の地域のうち何も実施されていない規制を遵守している都市または県があるということです。これに関連してウジャン・ソリヒン局長は、環境セクターに従事している市民団体に政策の実施の有効性を監視及び評価し、プラスチック廃棄物に関連するデータを検討することを奨励しています。結果は、使い捨てのプラスチック削減政策の実施に成功した地域と、実際に実施せずに規制のみを行った地域を示します。データは、この削減政策を使用して、プラスチック廃棄物を削減する際の成果の指標であるため、これは重要です。この廃棄物削減データは、各都市における家庭ゴミをと、家庭ゴミの管理に関する地域の政策と、戦略の枠組みの中で、廃棄物削減の目標に直接貢献します。ウジャン・ソリヒン局長は、2025年までに国の廃棄物を 30% 削減するという目標に貢献するため、 このデータの重要性を強調しました。ウジャンソリヒン局長によると、検討されたデータは、環境林業省が地域奨励金を受け取る地域を推奨するための基盤も形成するということです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau.
Kulakukan yang terbaik yang
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、物騒なインドネシアです。今日は中部ジャワ州のピートゥノタケをご紹介します。バンジャルヌガラは中部ジャワ州に位置する県で、この県には約万魅力と素晴らしい自然の景色があり、多くはまだ隠されているので、バンジャルヌガラの美しさと涼しい場所を知らない人がまだたくさんいます。バンジャルヌガラには文化的な場所、史跡、最近の写真スポット、クレーター、湖、貯水池から探検をおすすめする訪問者の目を楽しませてくれる滝まで、奥の美しい観光地があります。この地域の壮大な滝の一つはピート滝と呼ばれています。このピート滝は中部ジャワ州のバンジャルヌガラ県のシーガル地区のケミリ村にあります。名前が示すように、この滝には上から下に7つのレベルの滝があります。すべてのレベルに到達するには、訪問者は狭い道を通って距離を歩く必要があります。滝が低いほど滝は大きくなり、最も低い滝の高さは約30メートルで、その下に大きなプールがあり、通常入浴、水泳、または冷たい滝の水しぶきを楽しんで遊ぶために利用されます。ピトゥ滝は訪れる価値のある観光名所です。この場所には水がとても澄んでいて新鮮な滝があります。このピトゥ滝はとても美しく魅惑的で、エキゾチックな景色を提供します。水位はそれほど高くありませんが、滝の下のフルは人泳ぎするときに快適な感覚を提供するのに十分です。この観光地の道は山から流れてきた水なので、その鮮度は疑う余地がありません。このピトゥ滝の観光地はバンジャルヌガラの市内中心部から白道約10キロにあります。その場所にたどり着くには大変な労力を要します。また高速道路から 1.5 キロ歩く必要があります。しかし途中でとても魅力的な周囲の景色を楽しめるので、この疲労は感じられません。緑と拡大な水田は主な楽しみになります。それを見れば落ち着き、そして安心することを保証します。美しい山の 背景はここで楽しめます。観光地の周りには地元の住民によって植えられた非常に大きなサラッテイ園もあります。したがってチブジャワ市のバンジャルナガラ県にあるビトタケの冒険の準備をしてください。リスナーの皆さん、これでブッソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Soon
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はインドネシアの地元の靴が国際展覧会に戻ってきたことについてお伝えします。このニュースはインドネシア国民の子どもたちの象徴的な作品からもたらされました。在イタリアのローマのインドネシア大使館とミラノのインドネシア貿易促進センターの支援を受けて、地元の靴ブランドピジャックブミは2020年のミラノ国際靴展ミカムに再び参加しています。ピジャックブミが2回目に参加したこのイベントは2020年9月20日から23日までイタリアのミラノにあるロフィエラで開催されました。ピジャックブミは靴や家具製品の環境、美的に心地よいデザインの革新のための新進デザイナーとして三上に登場します。このブランドは持続可能性を維持しながらオリジナルの靴のデザインの作品を紹介するためにミカムによって選ばれました。2020年のミカム展示会でピジャックブミはアトラススニーカーと呼ばれる靴のデザインを展示しました。素材の 95% は植物由来です。これらの靴は天然繊維でできており、水生植物の織物のアクセントがあり、天然ゴムで作られた素材をベースにしています。ピジャックブミの創設者であるローラン・アスファレシはピジャックブミは3つの基本的な基準で慎重に原料を選択すると説明しました。基準は3つの消費量が少なく環境に害がないこと、および環境に優しいゴミ触りです。この国際展示会のピジャックブミブースはミカムの新進デザイナー専用のエリアにあります。しかし COVID-19 のパンデミックに関連する評価制限に政策に関連してピジャックブミの代表団はインドネシアで遠隔地からの参加を余儀なくされました。次にピジャックブミの靴製品についてより深く議論するためにバイヤーはブースで利用可能なオンラインビデオコールを通じて会う機会が与えられました。ピジャックブミは新進デザイナーとして他の国の国際的なデザイナーとともにこのイベントに参加しました。ピジャックブミはファッショナブルな環境に優しい靴です。これらの靴は植物水質物を使用してなめされた天然皮膚を使用しています。この植物はケナフと呼ばれています。 この植物は他の木の8倍の酸素を補充します。これらの物質を作るのに化学薬品は使用しません。微着組は実際の独所性、環境に優しい所在、地元のクラフトの知恵の促進という3つの柱を組み合わせた屈指業界のイニシエーターとして生まれました。一方、ミラノのみかんはフードフェア業界の主要な見本市であり、各エディションに1700以上のコレクションが展示されており、ビジネスとファッションが融合しています。各イベントでは1200以上の企業が約30カ国から約4万5000人の訪問者に最近のデザインを展示しています。この達成により、ミカンミラノは世界中の靴業界の活動家にとっての重要な展示会として認められています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの音楽をお送りいたします。まず、チャタタンクチです。アデラとして知られているアデラ・プラブ・ランティプ・トレンギナスが歌います。このチャタタンクチルの曲は2016年にリリースされました。この曲の歌詞は、私たちが持っているものに満足するように誘います。なぜなら、人生をより幸せにするからです。それに加えて、私たちが持っている幸せを分かち合うことは、実際に私たちを幸せにすることができます。シンプルに聞こえますが、実はこの曲には深い意味があります。アデラはこの曲に楽しい音楽のアレンジを組み込みました。どうぞお楽しみください。
Damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya.
Listener の皆さん、これで音楽の広場を終わります。